笑って健康一直線。お話しいたしますのは作曲家で元 NHK テレビ体操ラジオ体操ピアニストの加藤由美子です。お昼前のひととき、ちょっと歌って、ちょっと笑って、ちょっと動いてみませんか。毎日オリンピックの日本選手の活躍に感動しています。泣いたりしていますでも早朝のライブ放送を見るために寝不足気味です。皆さんはいかがですか。先月は神奈川の歌として箱根八里を取り上げましたが、今日も神奈川の歌です。真っ白き富士の根。根という字は木片の、あの根っこの根というのもありますし、山辺で峰と書いて根と読む、そういうバージョンもあります。本によっては七里ヶ浜の愛かと書いてあるものもございますが、同じ歌です。6番まである曲ですけれども、1番の歌詞だけ読みます。真っ白き富士の根、緑の江の島、仰ぎ見るも今は涙、帰らぬ12の大好き御霊に捧げ祭る胸と心。解説は後ほどいたします。歌える方はご一緒に。では音楽お願いいたします。いかがでしたか。歌えましたか。今日も歌の聴力はバリトン歌手の藤崎博之さんでした。明治34年1月23日、逗子開成中学の生徒さん12名が乗った箱根号というボートが七里ヶ浜沖で転覆いたしました。全員溺れて死んでしまいました。翌月の2月6日に合同慰霊祭がありまして、鎌倉女学校の数学教師の三角すず子さんが作詞して、鎌倉女学校の生徒さんの合唱でこの曲が発表されました。曲は賛美歌を使いました。考えてみてください。1月23日の事故、そして2月6日にこの曲は発表されているわけですから、2週間しかありません。慰霊ということもあり、賛美歌を応用したと私は思います。作曲はちょっと間に合わなかったんじゃないでしょうかね。この賛美歌の作曲者が昔の楽譜ではトーマス・ガードンまたはゴードンとなってるんです。謎の人物とされていました。でも最近の楽譜はジェレマイア・インガルスになっています。なんでと思ってトーマス・ゴードンなる人物をスマホで検索いたしました。何が出てきたと思いますか。人の名前じゃなくて機関車トーマス君が出てきたんですよ。トーマス君ってね、機関車の仲間がいるんです、いろいろと。で、他の機関車にゴードンという仲間もいて、これが出てくるんですよ。 なんじゃこれはとなってしまいました。そして先ほど出た最近はこうなってますというゼレマイア・インワルスさん、この人物は検索できましたが、どうも同姓同名の作曲家がもう一人いるようで、こちらもややこしい。まあでもこの方が作曲したんじゃないかと言われています。ではガードンってどこから来たんでしょうか。なんでこのガードンって書かれてたんでしょうか。その謎について考えています。まあ、この賛美歌はですね、ジェレマイア・インガルスの曲に似ているんじゃないかと発見した方がいまして、その方が研究してこれ違うんじゃないと発表してくれたんです。そしてその曲名がガーデンというタイトルがついています。皆さんお気づきになりましたか。ガーデン、さっきのはガードン、つまりなんか聞き間違えられたのが、それが作曲者の名前になってしまった。曲名が作曲者のところに長い間書かれていて誰も気がつかなかったということです。まあ私もね、作曲家ですから、もしタイトルが作曲者名に間違えられていたならば、もし亡くなった後もそれ私の曲じゃない、私の名前、私の名前って、なんかそんな感じに化けて出そうな気がします。ゼレマイア・インガルスさんがお気の毒で、今までずっと違うガーデンなんてガードンが書かれてたというのはお気の毒で、今日はあえて取り上げさせていただきました。ところで賛美歌と一括りに言っても作者はいるということを忘れがちですね。私も今回、賛美歌って作者いるの？なんて思ってしまいました。でもね、ちょうど日本の文部省唱歌がそんな感じですね。昔文部省の方が、これは教科書を載せるためにと言って作った曲なんですけれども、作曲者名が、作者名も作詞者名も書かれてないんですよ。最近になって調べて、この人の曲でしたと言って載せているのもあります。でも大体が作曲者、作者不明ってなってるのが多いです。まあしっかりね書かれているものと、文部省唱歌と書かれているものも楽譜見るといろいろなんですよ。そういうことです。さて稲村ヶ崎にこの曲の慰霊碑が立っております。この曲とというか、この災難の事故のですね。で、稲村ヶ崎と聞くと若者に人気の江ノ電の駅に稲村ヶ崎がございます。またサザンオールスターズの桑田佳祐さんが、まあ、サザンの桑田さんは茅ヶ崎が出身ですけれども、映画を監督なさったことがあって、昔ですよ、稲村ジェーンという題だったんです。ですから稲村と聞くと皆さんなんかこう洒落た感じがあると思うんですけれども、こんな惨事もありました。で、花間に打ち上げられた子供たちの遺体は、兄が弟をしっかり抱いたまま生き絶えてたものもあり、多くの人の涙を誘い、真っ白き富士の根という映画も作られました。慰霊碑は兄弟が江ノ島に向かって手を挙げています。おーいって声も聞こえそうな感じの慰霊碑です。観光ガイドブックで目にした方もいるかと思いますが、そんな悲しい事故の歴史があったのです。では今日も首を動かしてみましょう。前後曲げから横曲げ、横向き、首回しと動きます。できる状況の方は一緒にしてみましょう。今日も曲名は言いません。何の曲か動きながら考えてください。では音楽お願いいたします。前後曲げからいきます。3、はい、前、後ろ、前、後ろ、続けて、次は横曲げです。左から左、右、左、右、続けてください。はい、横向きます。左の方を見てください。 かがでしたか？何の曲か分かりましたか？富士山または富士の山、タイトル2つありますけれども、まあ、どっちになってるか分かりません。文部省唱歌となっている楽譜、または作詞者は名前が分かってるんですけれども、作曲者は不明となっている楽譜、こちらも様々です。さて、今日はちょっと、お知らせをさせてください。2月の28日から3月3日まで、座間神社というところで春よ来いひな祭りというのがございます。お社に向かうところの階段のところ、ずっとひな人形が並べられてて、1000体も並べられてて、そこをみんなで通っていくというような、そんなお祭りなんですが、2月28日の13時半から水明ホールという、そこでミニコンサートをさせていただきます。私出ますけれども、ソプラノの横山雅美さんと2人でいたします。入場無料です。どなたでもいらっしゃいます。座間神社というのは、小田急線の総武台前から金中バス座間で下車していただいて5分、または JR 相模線総武台下駅で下車していただいて徒歩8分になります。まあ、本当にね、ひな祭り見るだけでもすごいんですけれども、境内の中っていうか、お社の中にもありますし、いろんなところにひな人形だらけなんですよ。で、ここで流れている曲、この曲ずっと流れてますけれども、これ私の作曲して横山さんが歌ってる、座間の鎮守のひな祭りという曲流れております。だいぶ有名になりまして、最近はちょっとね、人がたくさん集まりすぎておりますけれども、まあ、よろしかったら、なるべく公共のそういう交通機関を使っていらしてください。駐車場ちょっといっぱいなのじゃないかなと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。今日は真っ白き富士の音という曲を取り上げました。鎌倉や江ノ島に観光に行かれた時に、ちょっと稲村ヶ崎のその木のことも考えてみてください。お話は作曲家でピアニストの加藤由美子でした。皆さん、インフルエンザなどに気をつけてくださいね。では、今日もご一緒にしましょう。健康一直線。